SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
10月21日月曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。連邦裁判所がカンタス航空によるコロナ禍の職員の解雇は不正とし、当事者たちへの賠償金の支払いを命じたことを受け、オーストラリア交通運輸労組はこれで前に進むことができるとコメントしました。職員の解雇は不正であったとの判決に関して、連邦裁判所及び連邦最高裁判所はカンタスの上告を退けました。オーストラリアを訪問中のイギリスのチャールズ国王とカミラ王妃は公務のためキャンベラを訪れています。今日は私的活動としてオーストラリア戦争記念館を訪れ、花輪を献花します。その後続いてアボリジナルトレス海峡諸島民記念モニュメントおよびフォーアワカントリーを公務として訪れ、市民の前に姿を現します。イスラエルによるイランへの攻撃計画に関する文書が漏洩した件についてアメリカは調査を進めています。この件に関してはアメリカ政府の機密情報とみられる2つの文書が SNS、テレグラム上のイスラエル支持派のグループで公開されていることがアメリカ CNN 及びニュースサイトアクシオスにより報じられています。救済機関オックスファムはイスラエルの攻撃によりこの1週間で6名の支援スタッフがガザ地区で死亡したと発表しました。同機関の政策責任者ブシュラ・ハリディ氏によりますと、最新の情報ではイスラエルが行った北部ジャバリアの避難民キャンプへの攻撃により保健ワーカーと助産婦が命を失いました。ウクライナへの侵略を続けるロシアは昨日、中部の町クリヴィーリフへミサイル攻撃を行い17人が負傷しました。今回の攻撃に先立ち、ロシア国防省は、ウクライナが7つのロシア領土を標的に100機のドローンによる集中砲火を行ったと報じていました。今月の20日から27日のアボリジナル言語週間に合わせて、ニューサウスウェールズではアボリジナルの言語が紡ぐ文化的なアイデンティティやつながりが祝福されています。今年で2度目となるこのイベントでは、アボリジナルの言語を後世に残すために行われている取り組みなどが発表されています。以上、10月21日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。